聖書の中にですね、たくさんのこのイエス様が働かれた時のですね、様々なお話がこう載ってますよね。で、その中で皆さんがよくご存知の5000人を養われた時のあのお話をですね、今日皆さんと一緒に考えてみたいと思います。まあこのテーマとして、あなた方の手で食物をやりなさい、これは各時代の希望中間のですね39章にあるものなんですが、これをですね見ていきたいと思うんです。今日このテーマを選んだ理由は、このせっかくこの自然の中に出てきましたので、イエス様もこの自然の中でですね、人々にこう話されてですね、でその人たちに対してどういうことをされたのか、そういったことをこうなんとなく考えてみたくなりました。聖書の、まあ、今日は、ヨハネによる福音書のですね、6章の1節からのこのストーリーですね。これをちょっと、もし聖書をお持ちの方はですね、6章、ヨハネによる福音書6章の1節から一緒に見ていきたいと思いますが、このように書かれています。その後、イエスはガリラヤの海、すなわちテベリア湖の向こう岸へ渡られた。すると大勢の群衆がイエスについてきた。病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登って弟子たちと一緒にそこで座に着かれた。時にユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆が自分の方に集まってくるのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。これはピリポを試そうとして言われたのであって、ご自分ではしようとすることをよくご存知であった。するとピリポはイエスに答えた。200デナリのパンがあっても、めいめいが少しずついただくにも足りますまい。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと、魚2匹とを持っている子供がいます。しかし、こんなに大勢の人では、それが何になりましょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。その場所には草が多かった。そこに座った男の数は5000人ほどであった。そこでイエスはパンを取り、感謝してから座っている人々に分け与え、また、魚をも同様にして彼らの望むだけ分け与えられた。人々が十分に食べた後、イエスは弟子たちに言われた。少しでも無駄にならないようにパンくずの余りを集めなさい。そこで彼らが集めると、5つの大麦のパンを食べて残ったパンくずは12のカゴいっぱいになった。これがこのストーリーなんですけれども、よくご存知ですね、このストーリー。実はですね、このスタディバイブル、非常にこの、なんて言いますかね、まあ勉強するための聖書だって言ってますから、すごいなと思うのは、この後ろの付録の方にですね、体感和合といって、この四福音書の中にいろんな話が出てくるんですが、どこに何が書いてあるか全部書いてあるんです。で、この5000人を養ったこのお話、これ、聖書のどこに記されているか皆さんご存知ですか？どこというのは、四福音書ですから、この四福音書のどこに書かれているか、今僕、ヨハネによる福音書を読みましたけども、他にも書いてあると思いますか？実は、四福音書、4つの書物全部に書かれています。で、ざっと見たところですね、すべての4人の方がですね、取り上げているお話というのはあまりないんです。このお話はですね、4箇所で記されています。ということは、僕の勝手な想像かもしれませんが、非常に大事な教訓があるということだと思っています。キリストと弟子たちはですね、人里離れた静かな場所にですね、そう隠ればと言いましょうかね、しばしの休みを得ようと思って、退いていました。しかしですね、その、平和と静けさと言いましょうか、それはですね、すぐに破られてしまいます。というのは、人々がですね、弟子たち、イエス様と弟子たちが行く方向を見てですね、そこに押しかけてきたからなんですね。で、そこでイエス様は、その押しかけてくる人々を見て、この、 なんて言いましょう、このたくさんの人々を見てですね、この同情に心動かされたっていうんですね。それはどうしてかというと、飼うもののない羊のように見えたっていうんです。人々はですね、祭司や役人たちから何の援助も受けていなかったっていうんですね。まあ普通祭司や役人、要するにこの宮で仕えている人たちがその民のために、羊を養うようにですね、豊かにもてなし、なんて言いましょうか、教え、支えていかなければいけなかったわけなんですが、でも養われていなかったというんですね。ですから人々が押し寄せてきた時にイエス様はですね、その人たちを見て飼い主のいない羊のように思えたというんですね。そこでイエス様はですね、自分の休息の時間も邪魔されてしまったわけなんですけども、そのことに腹を立てることもなくですね、歓喜を起こすこともなく、彼らを見てその人たちにですね、教え始められたんです。そしてイエス様はですね、救いの道をお教えになり、そして命の水をですね、お与えになったわけであります。この各時代の希望の中間の中にですね、104ページになりますけども、こう書かれています。人々は神の御子の口から豊かに流れ出る憐れみの言葉に耳を傾けた。彼らは恵み深い言葉を聞いたが、それは単純で率直で、彼らの魂にとってギレアデの香油のようであった。キリストの聖なる御手による癒しによって死にかけている者は命と喜びが与えられ、病気に苦しんでいる者には安心と健康が与えられた。その日は彼らにとって地上の天国のように思われ、彼らはもう何時間も物を食べていないことなど全く念頭になかった。すごいですね。たくさんの人たちがですね、本当にもう何時間経ったかもわからないぐらいに熱心にですね、お話を聞いていた。ある人々はこの癒しのをですね、いただき、癒していただき、ある人たちは素晴らしい教えを聞いてですね、それに満たされていた。そういう状況がこう思い浮かぶのではないでしょうか。そこでですね、ずっと話を聞いていた、あるいは癒しを受けることができた人たちでしたけれども、ついに日は過ぎていきですね、太陽は西に沈みかけていた。朝からですね、ずっと話を聞いてたんですけれども、もう太陽が沈みかけていた。それでもですね、人々は立ち去ろうとしなかったわけなんですね。イエス様も食事も休息も取らずにですね、朝から働いておられたので、疲労と空腹で青い顔をしていたと表現されています。ついに弟子たちはですね、イエス様に群衆を去らせるようにお願いします。人々は、朝から何も食べていなかったですし、話している間ずっと立っていたみたいなんですね。この内容をこう読んでみますとね、なぜかという理由もありまして、あまりにも人が多かったので、座ってしまうと踏まれる可能性もあったと。そういう状況で話を聞いてたから、立って聞いてるしかなかった。それが朝からですから、そして何も食べていなかった、こういう状況の中で話をなさってたんですね。イエス様本人ももうずっと毎日のようにそういう働きを繰り返してますから、疲れておられた。本当は休息が必要だった。ですけれども、あまりにもこの多くの人たちがですね、求めてくるもんですから、それに対してですね、この同情心を燃やしてですね、人々のために尽くされたわけであります。弟子たちはみんなを帰るようにどうぞ進めてくださいと言ったんですけど、イエス様はそれをすることができませんでした。イエス様はこのように言います。あなた方の手で食物をやりなさい。まあ弟子たちはですね、朝から何も食べてない民衆のことを知ってましたので、早く返して近くの村や町に行ってね、何か食べるものをやったり、あるいは宿を取ったり、そういったことができるようにした方がいいと思ったんです。しかしイエス様はですね、そういう考えとは別に、あなた方の手で食物をやりなさいと、そのように言われたんですね。そしてピリポに向かってこう言いました。 どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。これはね、先ほど聖句にもありましたように、この弟子を試すためにそのように言ったんだと、ヨハネによる福音書に書いてありましたね。そして、このピリポはですね、この200デナリのパンを買ってきて人々に配ったとしても、それは十分ではないでしょうと。たとえ配ることができたとしても、もうわずかにしかならず、何の意味になりましょうかと。そのようにこう言うわけです。この200デナリのパンってどのぐらいかと思ってですね、ちょっと計算してみました。当時の1日のこの賃金、これが1デナリでした。200デナリですから200日分ですよね。で、今、ちょっとそれで最低賃金、今現在の最低賃金というのを調べてみましたが、今はですね、これは27年度の、厚生労働省の発表なんですが、東京が一番高くて907円。沖縄はと言いますとですね、693円というのが出ています。これが最低賃金だそうです。1時間ね、1時間の、金額が。で、全国平均が798円。これが1日分の給料です。最低賃金ですね。定められている。現実にそのようなお金で雇われるかどうかはわかりませんが、まあ、定められている基準としては、それぐらいだというんですね。ですから、まあ、当時と今とでは全く違いますけれども、1日、まあ、約7000円ぐらい、8時間働いてですね、7000円ぐらい稼ぐとして、200日分ですよね。140万というお金でパンを買ってきたとしても足りないでしょうと。それをですね、そのように言われたわけですね。でもイエス様は続けてこのように言います。私たちの手元に、私たちのところに食料がどれだけあるのか、こう聞かれるわけですね。で、アンデレが言いました。大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。しかし、これだけ大勢の人では、それが何になりましょうかと、アンデレも同じようなことを言うわけです。しかし、イエス様はさらに続けて、ではそれを持ってくるように。そのように命じてから、今からしようとすることがみんなの人に見えるようにですね、50人から100人の組に分かれて座らせるように指示します。そして、ルカによる福音書9章を引用したいと思いますが、9章の16節から、16、17節。イエスは5つのパンと2匹の魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福して裂き、弟子たちに渡して群衆に配らせた。みんなのものは食べて満腹した。そしてその残りくずを集めたら12カゴあった。イエス様はですね、少年が持っていたお昼のための弁当ですかね。それが5つの大麦のパン5つと2匹の魚。これを手に取ってですね、祝福されて、それを何倍もに増やしてですね、みんなに配られたというわけなんです。このように書かれていました。各時代の希望の105ページですね。中間105ページ。人々に平和と幸福と手に入れる方法を教えになったイエスは、彼らの霊的必要と同じに物質的必要も思いやられた。人々は疲れ弱っていた。腕に赤ん坊を抱え、裾にまつわりつく小さな、子供を連れた母親たちもいた。多くの者は何時間も立ち続けていた。彼らはキリストの御言葉に熱心な興味を覚えたので、一度も腰を下ろそうと考えたこともなく、また群衆があまりに多いため、お互いに踏みつける危険もあった。イエスは彼らに休む機会を与えようと思いになって、座るようにお命じになった。そうやってですね、このイエス様は、この群衆のことをですね、非常に、思いやりの心を持ってですね、接していたんですね。ある意味、これだけの群衆に何の用意もないのにですね、その場に留まらせて食事を与えていくということは、 ある意味無謀な感じがします。ないわけですから。ですけれどもイエス様はそんなことをしせずにですね、あなた方の手で食物をやりなさい。どうですか、現実にこの場でですね、何の用意もない中で、はい、これだけ集まった人たちに食事を用意してください、羊の方々って言われたらどうします。とんでもないですよと、用意もしてないのにできるわけないじゃないですかというのが答えだと思うんです。弟子たちも同じだったんです。でもイエス様は違っていた。私たちはこの事実をですね、どのように受け止めるかなんですね。このパンの奇跡ですね、これはどういうことだったんでしょうか。イエス様が奇跡を行われるときってどういうときなんでしょうか。まあ、この場においてはですね、この人々の必要のためにこの奇跡を行っています。イエス様はですね、必要でないものをですね、贅沢にふんだんに与えるようなことはしませんよね。しかし必要なものは与えられた。この奇跡はですね、この真の必要、もう疲れていたわけです。人々お腹も空いていました。今から帰ってもですね、食事にありつけないかもしれないし、ある人たちにとってはそのなんて言いますかね、この買うお金もなかった。そういうことでですね、イエス様はそれを知っていましたし、空腹であることがどういうことであるかよく知ってましたよね。イエス様は40日間ですか、断食をされて、この空腹の、辛さというのをよく知っていました。ですからですね、そういうことも、イエス様は思いになって、このような奇跡を行われたのではないでしょうか。さて、この弟子たちの手で配られた、その質素な食物ですね。これにはいろんな教訓が含まれていたと書かれています。まず与えられた食べ物というのは魚と大麦のパン。これはその当時のガリラ横のほとりで漁をしている人たちの家族の常食、普段食べている食べ物だったそうです。イエス様はですね、まあ何でもできるわけですから、ある意味その人々の前に贅沢な食事をね、どうせなら贅沢なもの、なんて言いますか、みんながこう喜ぶようなものをダーッと並べることもできたかもしれません。贅沢な食べ物を用意することも、それは本当にできたかもしれない。けれどももしそういうふうにしたとするならば、何の教訓も与えることができなかったと言ってます。つまり日頃から人々は贅沢だったんでしょうね。かといって贅沢をしている人たちがいる傍らでは、食べることのできない人たちもいた。当時も。今もそうですね。現代も。実はこれを見たときに、この貧困という言葉が頭に浮かんだもんですから、最近貧困、子供の貧困とか、そういうことが話題になりますよね。沖縄県も、その筆頭に挙げられるような県です。そういう中でですね、ちょっと貧困という言葉がこう思いついたので、インターネットで調べてみました。この貧困の、まあ、いわゆるの映像もそうなんですが、まあ、差が激しいんですね。豊かな国と貧しい国ね。神様は私たちにですね、この自然の食料、こういったものをですね、神様が与えてくださる食べ物を正しく用いてこなかったということをですね、この時にある意味この質素な食べ物を奇跡でもってですね、皆さんに提供することによって示したのでありました。そしてその時にですね、与えたこの質素な食べ物、これはですね、いわゆる贅沢ではなくて真の必要ですね。もう空腹で倒れようとする人もいたかもしれない。そういった人たちのために必要なものをですね、神様はお供えになったということなんですね。それ以上のことはしなかった。それ以下のこともしなかった。必要なものを必要なだけ提供されたわけであります。このようなことが書かれてありました。歪められた食欲を満足させるために作られる贅沢な食事をしている人たちは、人の住居から遠く離れたところで、キリストから与えられた休みと質素な食事を楽しんだ、この人たちのような喜びを味わったことは決してなかった。豪華な食事を食べてですね、 楽しんで、食べ物を楽しんでいるっていう、これは非常にこの、なんて言いましょうか、ある意味こう、食べ物を楽しんでですね、まあ、この、そういうものを味わってですね、喜んでいるかもしれませんけども、この喜びよりも、あの質素な、5000人を養った時に食べた、あの食べ物、それを食べた人たちの、その、心の思いと言いましょうかね、満足感、そういったものと比べると、その日ではなかったというんですね。質素だったかもしれないけれども、空腹の時に食べた食べ物が一番美味しいと。こういうことですよね。神様はですね、私たちに贅沢はさせませんけれども、この質素な食事、必要を満たすということ、こういったことを通してですね、神様、イエス様は、神の力をお示しになりました。この奇跡を通してね、パンの奇跡を通して。そして、その奇跡はですね、さらに日常の一般的な必要を満たす保証でもあったっていうんですね。私たち霊的な事柄において、この、なんて言いましょうか、こう、理解力が増して、信仰が増すようにお祈りして、そういう祝福に預かるということもしますが、それだけではね、現に必要な物質的な要求もですね、本当に必要ならば神様は与えてくださる。この両方のですね、保証であったって、この奇跡は。繰り返しになりますが、救い主はですね、私たちに世の贅沢は保証しません。世の贅沢は保証しませんが、必要なものは全て与えるのであります。続けてちょっと読みたいと思いますが、各自の希望の108ページですね、中間。彼らの食事は質素であり、また、乏しいことさえあるかもしれない。彼らは貧乏な境遇に、閉じ込められているかもしれない。だがキリストの御言葉には、彼らの必要が満たされることが保証されており、キリストは彼らに、この世の良いものよりもはるかに良いもの、すなわち、ご自身の臨在という、いつまでも続く慰めを約束しておられる。さて、他にもたくさん教訓があるんですけども、皆さん、畑や花壇、庭にですね、この種を植えて、植物を育てたという経験があるでしょうか。おそらく皆さん、そういう経験があると思うんですが、その時に皆さんは何を学びますかね。なんか植えたら食べ物が得られた。すごかった、良かった、美味しかった。今度こういうふうにやったらいいのができたっていうですね。そういう一連のこの行為だけじゃなくして、その裏に隠れている何かを学びたいんです。皆さんそういう時にどういうことをお感じになりますか。自然界のですね、法則的なことが関わってるんですけども。実は、私たちが、地面を耕してですね、畑を耕して種をまくとき、これは人間がするかもしれませんね、種をまくこと。あるいは、何かの実を食べて、カラスか何かが落としていくこともあるかもしれませんが、種がまかれると、その種は芽を出してきますね。そして、それに水を与えたり、肥料を与えたり、あるいは日光が、雨が降り注いだりすると、芽が出てですね、どんどんどんどん育って、最終的には実がなるわけですよね。これは一般的に言えば、ある意味なんて言いましょうか、当たり前と取るのかもしれませんけれども、そうではありません。種が植えられて芽が出るときに、人間が何かしましたか？水かけることはするかもしれませんね。植えること、水をかけること、これはするかもしれない。だからといって、命が芽生えてくる、芽が出すということは、人間にできるでしょうか？芽を出させるということ。これができるのは唯一、神様だけですよね。命を生じさせるというのは、神様の働きなんです。これは、創造の力ですよね。実は、イエス様が、天を仰いで祝福して、パンを裂いて、 弟子たちに渡していったときに、次から次からこのパンが増えてですね、どんどんどんどん次から次へと渡されていったわけです。この力も創造の力なんですよね。地に種を植えて芽が出て収穫ができる。これも実は人間がうまく管理したからだけではなくてですね、そもそも命の源であられる神様の創造の力が働いてこそ食べるものが与えられているという、この教訓をですね、皆さん学んでいるでしょうか。すべての自然のすべてのものをの支配されてですね、法則のもとに支配しておられるのは神様ですね。その法則に従って芽が出てくるんですが、この芽を出させるこの力はですね、神のものなんです。でも人はなかなかそういうことまで考えきれなくてですね、こういう何て言いますか、こういう方法で管理したらいいものができたよ、そうして収穫を得て人にあげたらですね、あんた上手だねっていうことになるわけですね。で、そこで称賛されたり褒められたりするのは人間であって神様ではないことがよくあります。どんなに上手に管理しても、命を芽生えさせ収穫を得るために働いている神の力がなければ、管理だけでは人は食べるものを手にすることは決してできない。このことをですね、知らずに人々はですね、人を称賛し称えます。でも本当に称えられなければならないのは神様であります。そのことをですね、私たちは種を植えるときによく考えるべきだと思いますね。さて、このその後にですね、みんなが満腹して、で、その後カゴに集めたわけですが、12カゴいっぱいになったと書いてありますね。これは一体どういうことを教えてるんでしょうか。無駄にならないようにパンくずを集めるということ。まず2つのことが言えるようですが、1つは何一つ無駄にしないね、物を無駄にしないようにしましょうと、これ当然ですけれども、無駄にしないということ、それが必要です。人の益になるものを無駄にしてはいけない。それからもう一つはですね、イエス様は、人々はイエス様が祝福されたパンをですね、その後どうしました？たくさん余ってたんで、それを見た人たちはどうしました？ある人たちはそれをもらって持ち帰りましたね。そして誰に与えたんでしょうか？友人たちにって言われてますね。イエス様から祝福を受けて、イエス様が裂いてですね、こう増やして食べたこのパン、奇跡のパンをですね、自分の知り合いにも食べさせたいと思った。この祝福をですね、人々に分かち合いたいと思った。だから、クズになって余ったの、これは無駄になったんじゃないんですね。これをみんな持ち帰って、人々にまた配ったんです。そのようにですね、魂の必要を満たせる霊的なパン、つまり私たちが日頃聖書を通して学んでいることや聞いた教えや魂を満足させるパン、御言葉、これをいただいたものはですね、その学んだことを他人に分け与えるというですね、そういう教訓が含まれているんですね。私たち食べ物をいただいて、それをまたお返ししたり、もらったものをさらにお裾分けでね、みんなで楽しむことよくあります。それと同じように、御言葉を受けたら、その御言葉を人に分かち与える。これが必要なんだそうです。この飢えた群衆の、これは一時的ではあったんですが、一時的な必要を満たすためにイエス様は奇跡を行いました。この中にですね、この神の働き人のすべての人に対してですね、この大きな教訓があるというんですね。それはですね、イエス様は天を仰いで父なる神様にお祈りしてですね、パンを祝福してもらったんですね。そしてパンが増えていった。ですから、父なる神様からイエス様はお受けになったんです。そしてイエス様は弟子たちにお分けになった。で、弟子たちは集まってきた人々に分け与えた。そして人々は隣の人にと分け与えていった。そして余ったパンくずは持ち帰ってさらに友人たちに配られた。 この法則に従って私たちもですね、受けたもの、これは物質的なものであれ、霊的なものであれ、人々に分け与えなければいけないという教訓が、まあ、ここにあるわけですね。弟子たちは、キリストと民との間の伝達のチャンネルである、あった。このことは今日のキリストの弟子たちにとって大きな励ましでなければならない。キリストは大中心、すなわち全ての力の源である。キリストの弟子たちは、キリストから補給を受けるのである。どんなに賢明なものでも、どんなに霊的な心を持ったものでも、受けるときにのみ与えることができる。彼らは自分自身では、魂の必要を何一つ満たすことができない。我々はキリストから受けるものだけを与えることができる。我々はまた他人に与えるときにのみ受けることができる。我々は絶えず与えるときに絶えず受ける。そして多く与えれば与えるほど、ますます多く受ける。こうして我々は絶えず信じ、頼り、受け、与えることができるのである。こういうところを読むとですね、思い出すことがあります。ある方がですね、証をしてくれたんです。ですけれども、この方が証したときにこんなことを言ってました。自分は今から話そうとすることを頼まれているいついつの話のために準備していました。今話したら、その時に話すものがなくなってしまいます。だから言わないでおこうと思ったけれども、ある意味、なんとなくこの、今語るように、こう、そういう印象を受けたので、語りますと言って語り始めました。そして、そういうことを話されたんですが、証をされたんですが、内容は全て忘れましたけども、そういうふうにして話しました。でもこの方はその次の話の時に、ちゃんと話をしていました。違う話を。それはですね、人に与えたらなくなるんじゃなくて、次のものがまた与えられるんです。だからですね、出し惜しみせず、自分が今持ってる、理解している、ものを、人々に分け与えたら、次から次から自分に新しいものがですね、またやってくる。与えられる。これは法則なんですね。物であっても、物質的なものであっても、霊的なものであっても、同じなんです。神のための我々の働きにおいて、才能や手腕のある人の力量にあまりに頼りすぎる危険がある。こうして我々はただ一人の偉大な働き人であられる主を見失うのである。キリストのために働く者が自分自身の責任を認めないことがよくある。彼はすべての力の源であられるキリストにより頼まないで、自分の重荷を団体に押し付ける危険がある。神の働きにおいて人間の知恵や数を頼りにするのは大きな間違いである。キリストのための働きにおける成功は、数や才能よりもむしろ純粋な目的と熱心により頼む信仰の真実な単純さにかかっている。個人の責任を負い、個人の義務を取り上げ、キリストを知らない人々のために個人的な努力を払わねばならない。あなたの責任をあなたよりももっと豊かな才能を備えていると思われる他の人に押し付けないで、あなたの才能に従って働きなさい。なぜ私たちが、この自分よりも能力のある人たちに頼ってしまうかというと、自分が持っているものがちっぽけだと思うからです。弟子たち言いましたね。これだけのものが何になりましょうかって、こんだけの多くのたくさんの人たちに、パン5つとね、魚2匹でどうなるんですか？自分たちが持っているのはこんなちっぽけなものですよ。と言ってたわけですけど、実は我々もこのことを繰り返し繰り返しやってきてるんです。でもそうではないということをイエス様はお教えになりました。持っているものを提供して、持っているタラントを生かそうとすれば、増える。これが法則だそうです。だから人に、自分のやるべきことを人にさせないで、あなたがしなさい。あなた方の手で食物をやりなさいと今もイエス様ですね、おっしゃっているわけです。あなた方の手で食物をやりなさいとの救い主のご命令を弟子たちが聞いたとき、彼らの心にはあらゆる困難が浮かんだ。 食物を買いに村まで出かけるのですか?と彼らは質問した。そのように今も命のパンに欠乏しているとき、主の民は彼らに食物を与えるために遠くの誰かを呼びにやりましょうかと質問する。しかし、キリストは何と言われただろうか。イエスは人々を座らせなさいと言われ、そこで彼らに食べさせられた。そのように、あなた方が必要を感じている魂に囲まれているときには、キリストがそこにおられると知りなさい。キリストと交わりなさい。あなたの大麦のパンをイエスのもとに持って行きなさい。この教えはですね、神様により頼むということを教えています。このパンの奇跡はね。イエス様が5000人を養われたとき、イエス様のもとには一つの食べ物もなかったんですよ。で、イエス様がお尋ねになったとき、子供、少年がですね、パンを持っていた。魚を持っていた。ですから、何もないところからですね、神様は、その働きを始められたんです。我々は、多少の、なんて言いましょうかね、蓄えがあったり、あるいは、能力があったりしてもですね、ちょっとな、ちっぽけなものものだから、始めようとしないんですよ。でもそうではない。踏み出して始めていくときに、神様が祝福するという原則ですね。これを私たちは覚えたいものです。神の働きのための資金、これに関してはどうでしょうか。教会において伝道の働きをするときに、そういった働きに携わったことのある人は皆さんよく知ってますが、たくさんのお金が必要になりますね。あるいはたくさんの人材が必要になりますね。そういう時に、いないもんですから、あるいは献金がないもんですから、なかなか進められないと思ってしまいます。でもですね、違うみたいですよ。こういうふうに書かれています。我々の持っている資金は、御業のために十分とは思えないかもしれない。しかし、神の満ち足りた力を信じて、信仰を持って前進するとき、我々の前には豊かな資源が開かれる。この働きが神からのものならば、その完成のためには、神が自ら資金を備えてくださる。正直に、単純に、神により頼む者に、神は報いてくださる。この言葉からするとですね、私たちは、いわゆる、目の前にある、この、資金なり、そういったものを計算してですね、足りないもんですから、できないなと考えるわけです。でもそうではない。これが神様の良しとされる働きであるならば、神様ご自身がその資金を備えてくださるというのが、教えなんですね。約束なんですね。であれば、我々はそれを信じて前進しなければいけない。一歩踏み出さないといけないんですね。今現在なくてもですよ。そういう信仰を持たなくては、この働きは成し遂げられないということですね。ついでにですけれども、各時代、国と指導者ですね。国と指導者の上官にですね、同じようなことが書かれています。主がなすべき働きをお与えになるときに、その命令が道理にかなったものであるか、または従おうと努力すれば、どんな結果が生じるかなどを人間は問うてはならない。手元にあるものは、満たすべき必要のためには十分でないかもしれない。しかし、主の手の中にあれば、あり余ったものとなるのである。神が御子という賜物によって買い取られた人々に対する神の関係をもっと深く悟り、その地上における神の働きの前進に対してもっと大きな信仰を持つことが、今日教会の大きな必要である。誰一人として目に見える資源の乏しさを嘆いて時間を浪費してはならない。外見は有望ではないかもしれないが、活動と神に対する信頼は資源を作り出すのであると。書いてあるんですね。 この39章の中にはですね、イエス様は弟子たちに人々を座らせて、あなた方の手で食物をやりなさいと言って指示されました、命令されました。これはですね、一見人からすれば無謀な、どうしようもないことを何で言うんだろうというふうに取るかもしれませんが、イエス様が何か、神様が何か命令するときには、そこには約束も同時に、含まれているということ。これを覚えなくてはいけません。何かせよというときには、それを神様が支えるという保証なんですね。そのことを私たちは理解する必要があります。弟子たちのように、何かせよということを聞いたときにですね、いろんな不安がよぎると思います。資金的に、人材的に、あるいは状況的に、今は話すべき時ではないんじゃないか。いろんな不安がよぎると思います。しかし、そういう中であってもですね、神様の御言葉通りにするならば、必要なすべてのものが備えられるという主の約束に頼るべきなんですね。最後に、ルカによる福音書の6章の38節と、それから続けてですね、コリント第二の手紙9章の6節から11節までをお読みしたいと思います。与えよ。そうすれば自分にも与えられるであろう。少ししかまかないものは少ししか刈り取らず、豊かにまくものは豊かに刈り取ることになる。神はあなた方にあらゆる恵みを豊かに与え、あなた方を常にすべてのことに満ち足らせ、すべての良い技に富ませる力のある方なのである。彼は貧しい人たちに散らして与えた、その義は永遠に続くであろうと書いてある通りである。種まく人に種と食べるためのパンとを備えてくださる方は、あなた方にも種を備え、それを増やし、そしてあなた方の義の実を増してくださるのである。こうしてあなた方はすべてのことに豊かになって、惜しみなく施し、その施しは私たちの手によって行われ、神に感謝するに至るのである。私たちもですね、この法則に従って、神様の言葉に従って、そのようにするときに、神様がすべてを完結してくださり、すべてを成し遂げてくださるということ。そして、ないのなくても提供しようとするならば、増えるということですね。与えられるということ。この法則を覚えたいと思います。